SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアの失業率は現在 4.1% と低い水準にありますが、就職は売り手市場というわけではありません。39歳のブオール・クオールさんはシドニーにある店舗で警備員として働いています。クオールさんは2003年18歳の時にオーストラリアに来ました。専門分野の仕事を見つけ働ければ良いなと思っています。クオールさんでした。クオールさんは2016年にウェスタンシドニー大学でビジネスと商業を専攻し修士号を取得しました。それから8年が経ちますが、まだ専門知識を生かせる仕事に就けていません。
No, I have never attended even a single interview.
面接まで行けたことは一度もありません。応募したのは合わせて73件です。クオールさんでした。クオールさんは自分の就職活動がうまくいかない理由の一つは、自分にコネクションがないことがあると考えています。
Most people earn their qualification when they are at work.
ほとんどの人は働きながら資格を取っています。ですからビジネスの場でちょっとしたコネクションを持っています。求人の大半は家族や友人、持っているコネクションから伝わります。そして資格がまだなくてもその仕事に就け、そこからキャリアを開拓し、学びに行くことができるのです。クオールさんでした。オーストラリアには今、南スーダンからの移民が1万2000人以上暮らしています。そして2021年のセンサスによると、南スーダンからの移民が占めるリンカ語を話すコミュニティの失業率は 7.8% と、国内全体の水準と比べて2倍近くとなり、失業率が最も高いコミュニティの一つとなっています。ジェームズ・アコールさんは2006年、難民としてオーストラリアに来ました。そしてその後、シドニーのマッコーリー大学で人事を専攻しました。しかし今でも建設作業員として働いています。自分が取得した学位を前面に出して本当に多くの仕事に応募しました。携帯電話でインタビューし採用が決まっても実際に私に会うとちょっと待ってくれ、また電話すると言われる羽目になります。アコールさんでした。アコールさんが SBS エグザミンズに語ったところによると、アコールさんは電話であるチャリティー団体での人事部での仕事をオファーされました。携帯電話での電話インタビューをしました。私の英語は十分によく、勤務の開始日まで決まりました。彼らが言うには、契約書はテーブルに置いておくので、出社した時にそれにサインし、業務が始まるとのことでした。アコールさんでした。しかし、契約書に直接サインをしにオフィスに出向くと、状況が変わりました。その日にオフィスに出向きましたが、彼らは私を見ると、君はアフリカのバックグラウンドがあると言いました。これが問題の一つです。そしてオファーされた仕事はその内容が変わり、別の人に決まったと言われました。建設作業員の仕事を今もしているのはそのためです。アコールさんでした。アコールさんは自分が得たはずの仕事は人種差別を理由に取り消されたのだと考えています。アコールさんによると、雇用主はアコールさんがアフリカのバックグラウンドを持つと知った途端、態度を大きく変えたといいます。SBS エグザミンズはこのチャリティー団体に連絡しましたが、コメントを得られませんでした。ディーキン大学のディーキンインシチュートオブシチズンシップ&グローバリゼーションで研究員を務めるアマニュエル・エライアス博士は、このようなケースで見られる人種差別でオーストラリア経済が受けるコストを算出しようとしています。 多様なバックグラウンドを持つ人が経験する人種差別全体がもたらすコストは、その経済的な影響は GDP の 3.7% に相当する可能性があります。エライアス博士でした。人種差別によって生じるコストは経済的なものだけではありません。心身の健康にも大きな影響を与えます。人種差別の対象となった人は、高いレベルでの鬱や不安、PTSD や他の心理的な障害を経験することがあります。エライアス博士でした。ディーキン・インシチュート・オブ・シチズンシップ・アンド・グローバリゼーションで、アソシエイト・リサーチ・フェローを務めるエイブラハム・クオール氏は、オーストラリアに住む南スーダンコミュニティは紛争の地からやってきたという点で、ある特定の課題に直面していると語ります。これらの課題はオーストラリアの文化や文化の規範にそれほど関連しているとは思いませんが、文化的なグループやそれぞれの移民としての経験に関連づいていると思います。社会に溶け込むのに時間がかかり、社会的なネットワークを構築するのに時間がかかり、ソーシャルキャピタルを築くのに時間がかかるため、結果的に経済的な資本を築くのも遅くなります。このような状況が彼らの雇用機会を妨げるようなことがあります。クオール・アソシエイト・リサーチ・フェローでした。クオール氏はさらに、オーストラリアは南スーダンコミュニティをサポートできると続けます。オーストラリアのビジネス、ビジネスオーナー、そしてこのポッドキャストを聞いているアッパーミドルクラスの人たちには、南スーダンコミュニティ、そしてアフリカのコミュニティに対して貢献できる、支援できることがあります。アフリカの人たちが求めているのは、チャンスを与えられること、公平に扱われることだと思います。ですから雇用主の方にお願いしたいのは、アフリカの人からの応募書類を見るときにはよく考えてほしいということです。オーストラリアのフェアゴーの機会を彼らに与え、実際の仕事ぶりを見てほしいと思います。その活躍に驚くはずです。クオール・アソシエイト・リサーチ・フェローでした。SBS ディンカのオーガスティーノ・ダットと SBS エグザミンズのフェルナンド・バイブスのストーリーを SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。